死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。死の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ死の恵みかさを、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は、賛美いたします。賛美歌546番、546番です。会堂では奏楽の身になります。死の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごと地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を与え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はイザヤ書43章1節から7節です。旧約聖書1130ページです。イザヤ書43章1節から7節、旧約聖書1130ページです。お読みいたします。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。あなたは私の名を呼ぶ。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセパをあなたの代償とする。私の目にあなたは大高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては生かせよと、南に向かっては引き止めるな、という。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰る、という。彼らは皆、私の名によって呼ばれる者、私の栄光のために創造し、形作り、完成した者。お祈りをいたします。私どもを愛してやまないイエス・キリストの父なる神様、 今日の礼拝も家庭礼拝推奨ということで、街道では限られた群れで、またそれぞれの家庭では教会の頭ならぬあなたに連なって日の日の礼拝を守っています。私たちの信仰は一人一人が離れていようと火の枝につながる共同体です。どうかこの礼拝の時、共に主に心を向ける一人一人を祝福してください。村の中には病床で死を見つめる方々、さまざまな理由で今礼拝を守れなくてもあなたを求めている方々がいます。礼拝は死が招いてくださる恵みです。今朝もそのことを感じながら、多くの人々と共にこの礼拝の時を過ごすことができますように。このコロナ禍によって人と人との距離が必要になり、共に賛美することや共に集会することができずにいます。教会に連なるお一人お一人に神様が共にいて、その信仰を支え、あなたを祝福し、日々そのことを感じながら生活を続けていくことができますように。またこのコロナ禍が早く収束し、普段の礼拝を送ることができますように。先週は雨が降り続き、各地で被害が出ました。コロナ禍と災害で復旧がなかなか進めない地域もあると聞いています。どうか復旧が進み、安心した生活を取り戻すことができますように。災害に遭われた方々の上に上よりの平安がありますように。教会に関わるお一人お一人、特に高齢の方や病気のために行動に困難を覚える方々に、また子どもたちがさまざまな危険から守られますように。また生活に課題が生じている方々の必要が満たされますように。大沢牧師とそのご家族の健康が守られ、平安がいつもありますように。今からあなたの御言葉を聞こうとしております。語られる大沢瑞希牧師を聖霊によって強め、あなたの思いを御言葉をさやかに聞かせてください。今日も垂れている全国の聖室の礼拝の上に、特に地区でも垂れている死の日の礼拝の上に豊かな祝福がありますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンドゥオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
私たちが手にしている聖書は厚く重い本です。普通の本であれば、私たちはこのような本を見るときっと言いたいことがたくさんあるのだろうと思います。聖書は一冊の本になっていますけれども、実際は66巻の本を 一冊にまとめて編集したものです。その表現も様々で、法律書であったり、物語や詩、歴史書、または手紙と、バラエティ豊かな内容です。そのような様々な形式を用いなければ伝えきれないほどの言いたいことがたくさんあるのだろうと考えるかもしれませんけれども、結局のところ、どのような表現方法であったとしても、この厚い本が伝えたいことはたった一つのことなんです。よくそのことをキリスト教学校では、聖書は神様からのラブレターだと教えたりします。聞いたことがあると思います。神様があなたへ愛を伝えるためだけに作られた本、それが聖書だということです。この厚い聖書は要するに何を言いたいのか、何を読み取ってほしいのか、それは今朝のイザヤ書第43章1節から7節の御言葉にもよく現れています。神様は要約すればこうおっしゃるのです。私があなたを作った、あなたは私のもの、いついかなる時も共にいる。あなたが誰かの虜になるような時には、他に変えられない宝だから何としても買い戻す。どこかに散らされてしまったなら必ず集める。要するに聖書が言いたいことは何かというならば、いついかなる時もこのことに尽きるのだと思います。そして私たちがいついかなる時も聞くべきことはこのことであると思います。私は1年ぶりにこの講壇に立つことが許されました。1年前、大きな手術を受けることになり、その回復を待ってようやく今日ここに立つことができました。手術自体を決めたのはさらに2年前に遡りますから、2年ほど手術ということを抜きにして自分の毎日を考えることができない日々がありました。昨年の8月5日に手術を受けましたが、実際は7月から本格的な準備が始まり、神奈川県の病院への行き来が始まりました。手術の日が迫ると、日に日に不安が心を覆うようになりました。祈って聖書を読んでも、なかなか頭の中のもやが晴れないような思いでした。そんな折、旧約聖書の説教を中心にまとめられた旧約学者である並木浩一先生の説教集を手に取りました。通院のための行き帰りの新幹線の中で何編もの説教を読みました。多くは並木先生が教会や大学の礼拝でなさった説教で、旧約聖書の中でも比較的知られた聖書箇所が、テキストになっているものです。一つ一つの説教は素晴らしく、それぞれに学識豊かな先生の知識から解き明かされる御言葉に深く教えられることがありました。そして読み進めるうちに、不思議とある思いがしっかりと私の中に残るようになったのです。それは、何があっても 私は神様のものであって、それ以上でもそれ以下でもない。手術で自分の体が最終的にどうなるかはわからないけれども、私が神様のものであることは決して変わらない。手術もまたそれを知るための出来事でしかないということでした。それこそ家族にしか話しませんでしたが、大きな手術なので、これが命の終わりになる可能性もゼロではないのだという思いさえあったのですが、その思いを超える言葉として、あなたは私のもの、この言葉が迫ってきたのです。私事を少し長く話させていただきました。復帰の第1回の説教としてお許しいただきたいと思いますけれども、このような個人的な御言葉経験を話しましたのは、単なる個人的な証ではなく、この神様の言葉が特別に私だけに語りかけられ、私の心の奥深くに変化を起こしているわけではないからです。すでに旧約のイスラエルの民が経験したものである、私と皆さんを含んだその後に続くすべてのものに及んでいる言葉なのだということ、それを私たちは今朝共に読みました。一人一人に語りかけられている言葉として聞いているのです。このイザヤ書第43章を預言者が最初に語った時、聞かされた者たちは厳しい危機の中にありました。イスラエルの民は戦争によって国を追われ、当時の礼拝堂であった神殿を壊されて、日常生活も信仰生活も大きな打撃を受けていました。バビロン捕囚と呼ばれる時代です。信仰の指導者も多く捕らえられました。神様の存在、あるいは神様の愛を疑いたくなるような状況があったのです。あらゆるものが失われて、多くのものは諦めの空気に包まれ、途方に暮れていたのです。信仰を捨てる者、他の神々を信じる者も出てきました。右を見ても左を見ても希望の見えないような状況がありました。しかし希望が失われていたそのところで、預言者を通して神の言葉が響いたのです。あなたは私が作ったもの、あなたは宝であり、どんなことがあってもそばに置きたい、そして手放すようなことがあればいくらでも費やして取り戻す、何があっても愛しているとの神の言葉が響きます。しかも愛は言葉だけにとどまらない。神様は愛の言葉を必ず現実にすると断固として告げられるのです。それが3節と4節で身代金や代償、身代わりという言葉に表されているように、何としてもイスラエルを取り戻して生かすというのです。神様ご自身がその持てるすべてのものを注ぎ込んでさえイスラエルを生かすというメッセージです。連れ去られた異国の地で生涯を終えるだけの虚しい未来を思い描くイスラエルの民のところに、突然神様はこの愛の言葉を携えて飛び込んでくるのです。虚しい未来にあなたを支配させない、あなたは私のものだ、その他の何者にも支配させない どんな犠牲も払う。イスラエルの民はその始まりから決して強い民族ではありませんでした。むしろその反対で弱く小さい者たちの群れでした。憐れみを受けてイスラエルは国として歩む道が与えられていたわけです。けれどもどうも国の繁栄とともに自分の弱さや小ささというものに覆いをかけてしまったのでしょう。いつしか大国のように強さを求めて過ごしていたのです。それは神の願われた人間の姿ではありませんでした。神様に救われた小さなイスラエルの姿を忘れることは、すなわち神様の恵みを忘れることです。イスラエルの罪がここにありました。このことは直前の第42章の18節から25節に記されています。特に24節、25節に捕囚の出来事がイスラエルの罪に対する神様の裁きであったことが記されています。けれどもここにも一貫した神様の思いが現れているのです。神様はいつでもイスラエルを心から愛していました。捕囚に渡すその時さえもそれは変わってはいないのです。苦しませることが目的ではありません。愛に気づいてもらうためです。愛する者が自分に興味がないということは耐え難いことです。愛していれば愛しているほどそれは我慢ができないことです。だからこそ補修によってでも気づいてほしい、悟ってほしい、切ないほどの声が、その炎に包まれても悟るものはなく、火が自分に燃え移っても気づくものはなかったと42章25節の終わりに記されているのです。そうして起こった捕囚、イスラエルの信仰者たちの鎧が剥がされると、そこにいたのは神様に救っていただいた、憐れんでいただいたあの小さなイスラエルだったのです。強いふりをしていたけれども弱い、それが信仰の民の姿です。作ろうこともできない弱さがむき出しになった捕囚の中にある信仰者たちを神様は見捨てるどころかなお愛を注いだのです。エジプトから救い出した時と変わらない愛の言葉を告げたのです。あなたは愛している、あなたは私のものと。どんな逆境の中にあっても最後の味方がここにいる。このお方は第43章の1節から7節のことが本当の約束であることを、当時のイスラエルの民だけではなく後に私たちにも見せてくださいました。あなたを取り戻すためだったら何だって犠牲にする、その思いがイエス・キリストのご生涯です。イエス様の十字架が神様の本気です。この本気がいつも私たちに向けられています。この本気が聖書66巻の語りたいことです。だからこの神様の本気を受け止めて初めて聖書を読んだ、聖書が分かったと言えるのです。その目的以外にこの書物は作られてはいません。あなたは私のものという神様からの呼びかけを聞き続けること、それが信仰生活です。 そしてその声に支えられて、私は神様のものですと応答し続けることが信仰生活なのです。講壇に立つ説教者は聖書のさまざまな箇所から毎週解き明かしをします。毎週異なる話をしています。ここ数週のように説教者も変わったりしますけれども、毎週私たち説教者が告げたいことは同じなのです。聖書のどこから説教をしていても何を伝えたいかは同じなのです。それは神様の愛であり、それゆえ語られるあなたは私のものという声です。聖書を解き明かす説教はここに始まり、ここに終わる神様の声です。私たちがよく紹介する信仰の筋道を問いと答えの形式で教えてくれるハイデルベルク信仰問答があります。この問答の一番最初の問いに、私たちがキリストのものであることを語ります。キリストのものであることが生きる時も死ぬ時も唯一の慰めであると語ります。これだけあれば大丈夫と言えるものを私たちに与えられているのです。先ほど信仰生活をあなたは私のものという声を聞くことであり、私は神様のものですと応答し続けることだと申しました。この慰めに満ちた神様とのやり取りが一番わかるところが主の日の礼拝です。礼拝は神様の呼びかけと私たちの応答で成り立っています。今日もこの神様との時間のために、街道で、家庭で、施設で、病院で、共に礼拝を捧げています。私たちは多くのものや情報のあふれる中で暮らしているために、毎日どうしてもさまざまなことに気が取られていますけれども、この礼拝の時は神様とだけの時間なのです。神様が私たちを求めて愛してくださることを受け取り、それを喜ぶ時です。そして神様に作られた自分に立ち返る時です。私たちは神様のものとして生きる時に、神様のために生き始めます。七節の神様の栄光のために創造された自分とされていくのです。しかしその姿は決して強いイスラエルとしてではありません。神様の前にいつも小さい自分です。けれどもその小さい弱い自分を神様は特別に愛してくださるのです。我が家の子供たちも末っ子が4歳になり忘れそうになっていましたが、ここのところ教会に来る小さな赤ちゃんを見ると、何とも言えない気持ちが改めて湧いてくるようになりました。赤ちゃんは自分でご飯を食べることもできなければ、着替えることもできません。大人の世話を受けるばかりです。それでも見ていると可愛くて可愛くて仕方がない。父なる神様も同じです。懐に迎えるようにして、私のものと呼んでくださり、愛して必要を毎日毎日与えてくださいます。それを喜んで受けて生きる、そこで神様の栄光は神様ご自身が表してくださるのです。私たちが作り出すのではありません。神様が必ず作り出してくださる。 だから安心して、私たちは神様のものであるということにしっかりととどまります。何度でもその言葉を聞き、味わい、そうだそうだと相づちを打つ。そこでいつも神様がことを起こしてくださるのです。会堂に集うことが困難な中にあって、教会の活動が停滞しているように思えますけれども、私たちがこうして礼拝で神様のものであることをしっかりと聞いていること、神様はもうそこでことを起こされています。捕囚の中でイスラエルの民が聞いたように、私たちもその神様の働きに集中する心を今いただくのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたが変わらない愛を持って私たちを招き、その愛の御言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちを取り巻くあらゆることが変わっても、あなたは私たちへの愛の関わりを変えることなく生かし続けてくださいます。自分の力で強いものになろうとしたりせず、あなたの恵みのうちに、あなたの御心に生きる道へと私たちを導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌354番、354番です。会堂では総額のみになります。感謝の献金をお捧げいたします。ご支払いの方よろしくお願いいたします。
本気の愛で私たちを包んでくださっていることを学ぶことができます。 感謝いたします。このような中にあって私たちは顔を見てることがなかなかなく不安になってしまうことがございます。でもそのような中にもまたあなたが希望を持って新たな人との関わりを作ってくださり、今ここで私たちをまた成長させてくださっているということを知りました。重ねて感謝いたします。どうかいろいろな場所にあって困難を抱えていらっしゃる方をどうぞあなたが強く支えてくださいますように、今捧げた感謝の献金をどうぞあなたの御用のためにお使いください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。正英541番祝祷構想と続きます。
あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。